Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに栗東市の花ちゃんさん、ありがとうございます。妙慶さん、そしてスタッフの皆さん、おはようございます。先日ふるさと札幌の浄土真宗のお寺で父23回忌母17回忌の法要を執り行ってもらいました。住職の方からあったかい法話や宗教の歴史を伺い、とても澄んだ時を過ごすことができました。皆で墓参りを済ませ、夜は会食、北海道の魚と地酒をいただき、翌日は完璧な二日酔い。両親がお墓の中で、お前何しに来たんだと呆れ顔が目に浮かびましたとのことです。そうですか。北海道まで、帰られたんですね。そしてお父様の23回忌、お母様の17回忌という尊い仏縁をいただいたんですね。でも夜の会食って必要ですよ。久しぶりやな、元気あったかって言いながら、お魚と地酒をいただいて、それは美味しかったと思います。ただ食事を黙々とするんじゃなくって、食事を通じて皆さんとお話をする、これが法事の醍醐味ですよ。そして最後にね、お墓の中でお前に何しに来たんだってって書いてますけど、ご両親はね、お墓の中ではないんですよ。お浄土におられます。お骨としての証はお墓の中にあるんですが、お二人は仏様になられた方です。ですからお浄土から私たちのことをね、良い時間を過ごしたなって言ってくださってますよ。貴重なメールをいただきました。ありがとうございます。さあ続いての方です。どんぐりさん、ありがとうございます。妙慶さん、はじめまして。いつも笑顔になる放送をありがとうございます。心の栄養足りてますか？はい、毎週心の栄養をいただいております。妙慶さんのラジオを聞けば聞くほど心が笑顔になってくる自分がいます。さて悩み相談です。最近旦那さんが悪口、嫌味、人の欠点、もうマイナスな嫌な気持ちになるばっかりを話します。例えば職場の人の欠点、いつも間違える仕事でできないやつだ、運転していても前の人の運転はなんで下手なんだとか、本当に平気で言います。私がトイレの電気を消し忘れた時などはものすごく厳しく言います。私が人の悪口を言わないでよって言いますが、なんだという始末です。どうしたらいいのでしょうか。もう私自身家を出たいぐらいその場痛くないんです。どうか教えてくださいとのことです。そうですか。実はですね、年を重ねれば重ねるほどどうしても怒りっぽくなるという方がいます。あと不機嫌になるって方がいます。なぜだと思いますか？これは自分の中に虚無感があるんです。あたかも人を怒ってるようで、誰かの悪口を言ってるようで、自分が満たされてないということなんです。年齢を重ねることによって、社会の役目が薄れてくる時です。今までは仕事をしながら、先輩ここ教えてください。なんとかさんがいないとこれは無理ですよってみんなに必要とされてたのが、年齢とともに、もう社会から離れていく自分が寂しくなる。誰からも相手にされなくなる。すると悪口を言うことによって、怒ることによって、あたかも自分がなんか有力者のように感じてしまうんですね。周りから見たら何って思うんですが、本人はもうそれしか考えられないんです。じゃあその人に、あんた寂しい人なのねって言ったら大変です。別の話をしてみましょう。どんぐりさんが、ねえねえあなた、今までお役目お疲れ様、これからは見守り隊で行こうよ、あなたしかできないことってあるよ、通りがかりの人にもお疲れ様と言ってみたり、なんかあったかく見守れる人になりたいと思わない？得な人よ、そういう人って、っていうふうに、あなたの方から笑顔で包み込むようにお伝えすることによって、 夫さんは、あ、そうか、立場違うもんなって思えるかもしれません。その夫さんの虚しさに、満たされない寂しさに寄り添ってあげることは妻しかなかなかできないかもしれません。どんぐりさん、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、続いての方です。ひろりんさん、ありがとうございます。子供時代、祖母が近所のかき氷屋さんに連れて行ってくれたことを思い出しました。店の扉は開けっぱなし、あの独特の機械で店主は作ってくれました。プラスチックの容器に、あー懐かしいとのことです。ひろりんさん、わかるわかる。もう私も九州の門司港で育って、もう扉が開けっぱなしっていう家はたくさんありましたけども、でもその開放感でお互い信頼し合って生きていたんですよね。近くに駄菓子屋さんがあってね、夏の時期はかき氷を何か器に親指だけ突っ込んでね、そしてうーんと思いながらなんですが、でもいろんな蜜をかけてくれて、それが楽しみでした。ひろりんさん、同じことを思い出させてくれました。ありがとうございます。さあ、続いての方です。すがりんさん、ありがとうございます。セミの大合唱とともに、いつもみょうけいさんの素敵な声を聞かせていただいております。心が豊かになりますとのことです。ああ、すぐれじさん、粋なことをおっしゃいますね。セミの大合唱とともに、河村妙家の心が笑顔になるラジオなんですね。ありがとうございます。嬉しいです。さあ、続いての方です。満月ポンさん、ありがとうございます。妙家さん、今日も暑いですね。私も京都に住んでいましたので大変でした。昨年の夏、8月に京都に住む弟のことを思い出しました。亡くなったんです。縁があり、私に孫が授かり、予定通りなら弟が亡くなった日に生まれるんですよとのことです。そして、夫さんの兄弟さんとの関係のことも書いておられますね。嬉しいこともあるけど、大切な人を亡くした中での悲しみを本当に共有しながら、満月ポンさん生きておられるんですね。茨城県より本当にありがとうございます。そちらも暑いでしょうね。これからもラジオよろしくお願いいたします。さあ、続いての方です。花大好きさん、いつもいつもありがとうございます。いつもいつも感謝してます。いろいろと桃、メロン、ぶどう食べたいんですけど、高くて手が出ません。ただお寺に行くことによって心が洗われますとのことです。そうですか。私も今ね、ぶどうを食べたいと思っても、もう1000円は超えるので、やっとお供え物で前いただいたんでね、その一粒を味わっていただいています。味わうって必要だなと思ってます。花大好きさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。メールをいただきました。北海道より玲子さん、ありがとうございます。心の熱中症のお話聞かせてもらいました。氷を口に入れるかき氷、勉強になりました。夏になるとお盆が近づき、お盆が近づくと心が苦しくなります。娘に会いたくなります。過ぎた時間は戻らない。心が苦しくなり、悲しみから何もしたくなくなります。しかし、妙慶さんのラジオを聞くと、柔らかい優しいお声で支えてくれるので、ありがたいラジオですよとのことです。玲子さん、ありがとうございます。大切なお嬢さんとお別れ、毎年毎年思い出しますよね。というか毎日思い出しますよね。一緒にこれ食べたかったな、一緒に散歩も行きたかったな、お話ししたいな。本当に辛いと思います。ただ一つだけはっきりするのは、お嬢さんは仏さんになられてますよ。ナマンダ仏の合掌することによってね、ポーンとお浄土では蓮の花が咲くって言われてます。どうか声をかけてください。すると、ヤッホー、ヤッホー、掛け合いができますよ。直接肌に触れることはできないけども、必ず会話ができますので、私の分お母さん生きてよ、そう言ってくれてるような気がいたします。 ありがとうございます。さあ続いての方です。レモンライムさん、ありがとうございます。三宅さん、いつもためになる話を本当にありがとうございます。漁業組合の夫が阿戸川で釣った鮎を夕食用に笹の葉の上に敷き、そして山椒の実で焼いていただきました。いいですね。三宅さん、体調管理してくださいよとのことです。わあ、そらそら羨ましい、美味しいでしょうね。土地土地の美味しい食事ってあるんだなということを感じました。続いての方です。安代さん、ありがとうございます。いつも妙慶さんのご法話が楽しみです。水は器によって形を変えることができないという煩悩の氷の話、本当に味わいましたとのことです。番組の感想を入れていただきまして本当にありがとうございます。私自身が考えたんではなくって、やはりお経の中からそのお経をまた学び、それを例え話として私たちに分かりやすく伝えてくださったのが蓮如上人という方です。お手紙という形でも伝えてくれたり、ご一代聞き書きという中で分かりやすく伝えてくださったのも蓮如さんです。水の例えも蓮如さんの教えの中にたくさん刻まれてます。ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。